ということの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、立法によるチプの義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。なち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて大いに召してくださる神の栄華の得るために、目標を目指して一心に走っているのですと。ヒブル書12章14節に、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができませんと。ルカ伝21章26節、人々はその住むすべてのところを襲うとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。手の板書が揺り動かされるからです。エペソ書4章1節に、さて主の主人である、私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと。この最初1章1節、また主にかなった歩みをして、あるゆる点で主に喜ばれ、あるゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。またコリント第2の手紙5章9節に、そういうわけで肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることですと書いてあります。私たちは今まで上着の戸がについて語ってきたのです。この上着について中級書8節には、その上着が花嫁に与えられたと書いてあります。したがって花嫁の行為もまた神の賜物であることがわかります。聖霊は常駐な信者を通してこれらの行いを常駐するのです。したがって信者は清められた行いについて誇ることができません。それを与えたお方が誇られるべきです。花嫁は飾られて花婿の前に立つのです。このようにして花嫁は神の栄光を、また神の恵みを称えるのです。エペソ書1章6節に、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためです。また中2節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒め称えるものとなるためです。また中4節、聖霊は私たちが 御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神のための贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですとあります。主なる神は黙示録中九章において万物の主なる神と呼ばれているのです。エホバエロヒムシャダイと呼ばれています。このような神として主はアブラハムにご自身を表されたのです。その時神はアブラハムに全地の支配権を与えることを約束したのです。黙示録中九章においては主なる神がこれと同じ名前を持ってご自身を表しておられるのです。神は一方において敵に対して全能であり、すなわち裁き主として全能なのであります。他方神は選ばれたイスラエルのために対しての救い主として全能なのです。全能であるという意味は、神が全地のすべての支配権を握っておられるという意味です。何事も神の意思でなく起こることはないのです。この全能者パントクラトーという言葉は新約聖書に近い出てくるのであります。この地下書をちょっとお読みいたします。コリント第2の手紙6章18節です。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となりと全能の主が言われるとあります。黙示録1章8節、神である主、すでにいます、昔います、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる、私はアルファでありオメガである。四章八節、この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であらる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。中一章中七節、言った、万物の支配者、常にいまし、昔います、神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。また中五章三節、彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろのための王よ。中国書七節、また私は祭壇がこういうのを聞いた、しかり主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。中四節、彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。そして中九章の六節、また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である、我らの神である主は王となられたと。そして中五節、この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。その方は鉄の杖を持って彼らを牧される。 この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれると。そして最後の21章の22節に、私はこの都の中に死んで飲みなかった、それは万物の支配者である神であらる主と子羊とが都の神殿だからであると確証されています。神の特徴的な名前は黙示録に出てくる万物の主なる神という言葉です。ヨハネは信仰のゆえに追放をされていたのです。無数の信者たちが殺されたのです。他の多くの者たちは迫害されました。この状況の中においてヨハネは神を万物の主なる神と呼んだのです。すなわち神がすべてのものを支配し、すべてのものの上に立っているということです。悪魔ではなく、ローマの皇帝でもなく、万物なる主なる神が世界の歴史を作っておられます。子羊の子にの時は人間のいかなる思いにも勝るものです。したがってこの国の時を聖書の中には少しも記されていません。人間の言葉ではこの時を描くことができないからです。これはキリスト者の永遠に主イエス様と一つにせらる時です。この幸福に比較すれば、その他の喜びなどはとるに足りないものです。旧説に、これは神の真実な言葉であるという表現が出てくるのです。主は私たちが来たるべき事柄に対して確信の持つだけではなく、常にそのことを考えて、そのゆえに喜びを持つことを求めておられます。これは真実な言葉であるというのは、多分そうなるであろうということとは異なるのです。これが神の言葉であるという言葉は事実であるということです。私たちはイエス様がこの約束を与えられていることを知っているのです。したがって私たちは疑うことができません。主イエス様ご自身が真理そのものでありますから、主の約束も真実なのです。現実は我々を失望させるかもしれませんが、神の言葉は必ず成就するのです。この確信が新しい献身へと人を導くのです。コリント第二の手紙7章1節に、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようでありませんか。ペテロ第二の手紙3章14節に、そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして部屋の持って見舞いに出られるように励みなさいと書く記されています。ヨハネはこの素晴らしい将来を見ることを呼ぶされたのです。ヨハネはこのことに圧倒されて、このことを示してくれた御使いの足元にひれ伏そうとしたと実説に書いてあります。そこにおいでヨハネは 見つかいが真の神のしもべであること。